漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。
はい、来た。
皆さんもお聞きいただきますよ。
はい、来た。もう
お分かりになる方はお分かりね。
はいはい、
本日はゲストに太郎ちゃんをお迎えします。
はい、ありがとうございます。もうですね、本当に今日々ですね、うん、毎日やっているあの乙女ゲームのですね、
はい、
レベルが大変濃厚なところまで来ましてちょっと今引っ込みがつかなくなってる。
あ、もうちょっともう本当に
もう、ね、すごいね、濃密な状態になっているんですけど、
もうここからの選択肢が非常に重要ね、
はい、すごいんですよ今
ね、はい、そんなね時にね、わざわざ番組のために時間を作ってくださって、
はい、
ね、わかるわ、あの乙女ゲームまで優先順位的にね人生の第一位になるからね。
今日もね、本当あの18時からあのね、ラブドフィーバーなんですよ。ラブド2倍フィーバーが始まってる。本当は2倍
フィーバー祭りがあった
んだ、はい、でも今日の夜12時までなので、ね、で終わってからも一応できるので、
うん、はい、この後じゃ あ、ね、あのご飯行く間の移動の時にね、ラブド2倍フィーバー祭りを、ね、
早いとこちょっとステージをクリアしないといけないもんですから、すいませんね。
もうね、そういうね、はい、ケツカチンなねゲームスケジュールの中、本日お越しいただきまして、
どうも太郎です。
がっつり1時間お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、うん、テーマはということで、教えてあなたの黒歴史。
これね、
来たよね。
来たね、来ちゃった ね、
まあ、できることなら地球上のあらゆる生き物から記憶を消し去ってしまいたい己の所業思い出しただけで身もだえできる過去を皆様よりご投稿いただきました、
はい、
まあね、うん、この番組のリスナー様が立って鍛えられた猛者の方ばかりじゃない。
もうね、
なのでね、本日はね、もうすごい私たちね、あの開けちゃいけないパンドラの箱を開けるような気持ちで、
今からちょっと心苦しいから ね、いろんな意味で
いろんな意味で自分自身も吐血しかけてるので、まあね、あの命をかけて今日はご紹介したいと思います、うん、そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれはですね、先月から持ち越しましてですね今月に来ました。ですね、こちら、原案セルバンテス、そして原作川田雄志さん、作画ゆきとさんのドンキホーテ全2巻、こちらをねご紹介したいと思います。ということで、小ネタ超特急はラジオの生放送以外にも様々な方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しています、
うん、
パソコンでしたら番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフン FM をフォローしていただければ OK です、
うん、
ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できますので、まあ私に余裕があればですね番組中にご紹介させていただきますが、大体余裕がないというですね、はい、で後からじっくり聞きたいという方はポッドキャスティング、タイフン FM のウェブサイト、または小ネタ超特急の番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけます。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
チェキラザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
タイフFM、タイフFM 78.0、タイフFM、タイフFM。
こきゃ、うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。
ポペ
ここからはここからはエミの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーですが、
はい、
まあ今日ね、せっかく太郎ちゃんをゲストに迎えたっていうことで、
なんだろうか、はい、
もうね、あのやっぱりね、太郎ちゃんに来ていただいたからには、うん、今現時点での太郎ちゃんのおすすめ BL タイトルをちょっとねレコメンド的にお話しいただこうかななんて思ってるんだけれども、
いやいや、そんな急に言われてもさ、急に言われても本当困るんで、今日はね、あの3つ持ってきたんですよ。
3タイトルね、3タイトル、ね、合計4冊ということで、
ね、本当にちょっと軽くちょっと ね、あのね、いや、エミッペにね読ませたいものとしてちょっと今回ちょっと持参してきたわけですよ。
もう私ね、うん、本当にね、BL のジャンルについて ては自分での情報収集の空き容量がないので、うん、もう常にいっぱいいっぱいなので、あの、ね、情報が、ね、いつまでも刷新されないので、私は常に BL については、うん、太郎ちゃんのレコメンドに忠実に従って今までね、あの、うん、読書経験を積んできているので、今回どのようなものをおすすめいただけるのかちょっと楽しみだわ。早速最初のタイトルご紹介お願いします、
ね、今ちょっとコンってちょっと今クッて止まってしまってますけど、今回はね、うん、ちょっとね、それぞれ味わいが違うやつをちょっと持ってきてみましたよ。
最初が、はい、
ほら来たよ。
はい、来た。
はい、最初はですね、キーカンナさんの海辺のエトランゼ。
海辺のエトランゼ、はい、エトランゼなんだ。
はい、エトランゼなんですよ。
BL なのに。
ねえ、BL なのに。すごい、このね、表紙もね、すごい可愛いじゃないですか、イラストが。
なんか、ほのぼの日常系な匂いがするけどね。
はい、そうです。もう、このね、沖縄県民の、あの、婦女子の皆様。あのこれを読んだ時に、あれなんか懐かしい感じ、こんな聞いたことのある風、あのこの聞いたことのある名前とか風景がね、じんわり出てきます。そう、これは沖縄が舞台です。
沖縄が舞台の BL、はい、これちょっと読まなきゃダメじゃん。
はい、もうこれしかも内容がですね、あら、もうお砂糖ドバドバですよ。
甘々か。
もう甘々ですよ。これもなんかちょっと切ないバターをね、うん、あの入れたような、ちょっととろっとしたような甘々です、これ。
うわ、そうなの、はい、どうしようかな、私もなんか最近年のせいかもにやけすりになってきたから。
大丈夫
かしら、これはちょっと、ね、いただけるかしら、これ
ちょっとね、あの南の風に吹かれてね、あのちょっと甘々なストーリーを読みたい方にはこれおすすめですよ。
沖縄が舞台の BL がこう商業誌であるとは知らなかった ね
本当に。もうね、出てくる男の子たち、女の子たちも出てくるんですけども、すごいあの漫画のストーリーとしてもすごく読みやすいし、あのとってもスッとあの入ってきます、お話のこの中心公たちの心情が。
はい、はい、
ちょっとこのまず海辺のエトランゼ、この甘々をまずご紹介しまして、その次なんですけども、
はい、
まあのその BL 界隈ではですね、もうレイジンコミックスなどでも大活躍、昭和さんのですね、
はい、
月影というコミックを持ってきましたよ。
昭和さん
です。
昭和さんの月影、うん、
イラストがね、綺麗なんです。本当にこの方のイラストは、
んなんか表紙の雰囲気もすごいいい感じ、
ね、すごいいい感じなんですよ。
いい感じだけど、これ、はい、男の子よね、一応ね、
男の子ですよ。もうほらなんかこのヒゲのね、履いたちょっとこの活かしてる感じのね、あのすごい昭和男子が連れてるんですよ、こういった金髪男子を。
まあ素敵、うん、ぬてき
ぬてきぬてき。そしてね、すごい、もうこの昭和さんのこの月影のお話が、あの年代がですね、昭和の初期ですね、あのちょっと戦争を挟んだお話になります。なのでかなり あの古い時代設定なんですけども、うん、このコミックスには5話あのお話が入ってるんですけども、
はい、
まあ、私のおすすめとしてはこの関東に収録されている月影とですね、
はい、
あと巻末に収録されている逃げ水、
はい、
この2つのストーリーをまず読んでください。
あ、もしかしてなんかストーリー的に結構叙情深い物語なのかしら。
かなりね、あのもう金銭に震えます、これは。
やばいね、
すごく。これは人間ドラマとしてですね、大変素晴らしい作品です。これはもうかなり切ない。
やばいね、もしかしたら累戦、うん、
累戦かなりいきます。これ私最後の逃げ水の最後のコマで泣きましたからね。
そうか、
はい、
じゃあこれあれだね、人と会う予定がその後にある時には読めないね。
これは読めない ね、
ね
これ
あと寝る前だな。
寝る前にね、ちょっとね、読んでみてほしい作品ですよ。
はい、
そしてね、これをね、まず私エミッペンにね読ましたかったんですよ。これを
これ買おうかどうか悩み続けてて、
ね、
ずっと、
まあ、これね、ありがたいですね、そう言っていただけると。これギルトプレジャーさんですね、インディーズワーズです。これインディーズワーズ、これ今2冊出てるんですけども、この、漫画を描いたギルトプレジャーさんはですね、もうアメコミのマーベルコミックスとかですね、
はい、
絵を描いているあのギルトプレジャーさんなんです。
アメコミの作家さんが
BL を描いたんです。このまた BL のお話の内容がですね、これまたもうサスペンスですよ。
サスペンスなんだ。
ミステリーサスペンス。これね、ほんと骨太ですよ、お話が。かなり。
そうなんだ。なんかイラストがあまりにも端正なので、そう
すごくね、綺麗なん
ですよ。一瞬ね、ジャンルが分からなかったんだよね、はい、見た時に帯で BL って書いてある、うんうんうん、る版とそうじゃない版が、ね、帯ついてない版ももちろん出てるじゃない、
うん、
で私最初に初見で見たのが帯ついてないやつで、
うん、
これ BL なのか、それとも一般 ね、商業誌なのか分かんなくって、
そうです本当にそう、
まあ、どっちにしてもこの絵柄超魅力的、
素晴らしいんですよ、この絵が本当に美しいです
ね、うん、確かに。
そしてもうこの方が描くこの BL のこの愛のもうこのなんかこうぐるんぐるんした何か、
うん、
もうこのひあのお話内容自体がですね、うん、あのまあ、精神科医の先生と連続殺人犯の2人の心理の駆け引きですよ。これがですね、
そんな感じなの、羊たちの沈黙じゃねえの、うん、
かなりハードボイルドですよお話は。
これ今2巻まで出てるの、うん、2巻で終わり、
いやこれね、あのね2巻から続きあるはずです。あ、この終わり方じゃないだろうって私は思ってます。
あ、じゃあここから、うん、
ここからまた
あるんじゃ、
またあるはず、
ひねりありそうな予感もするのね、は
い、そうです。これ1巻読んだ時にえーってなりまして、うん、2巻の途中でびっくりします。
マジで、
あのね、ハードボイルド、あなたお好きでしょ。
大好き、
もうこれあなた向きです。
あ、マジで、うん、ちょっとこれはやばいわ、はい、うん、今夜早速寝不足かもしれない。
そうそうそう、寝不足よこれ。もうそんな感じ、ちょっと今ねすごく息巻いてしまいましたけどもだいぶこれね、ほんとこれほんとにあのエミッペにね読ましたいがゆえに今日持参してきたやつなんでね、
もうほんと BL ジャンルはね太郎ちゃんレコメンドに
いやいやいや、
もう完全に追随してるので、
ね、
私
いやもうそんなにまだね、本当にまだまだもうまだまだ浅いんですけども、私本当やっぱり BL 好きですね。
いいね、うん、ここで改めて
改めて思いました、
改めて言ってみた、
うんうん、改めてやっぱ BL 好きだな、
うん、仕方ねえな、
うん、これは仕方ない、これは仕方ないよ ね
生きる道だよねと、うん、いうことで、うん、いやでもねこれね、うん、本日早速太郎ちゃんから、ね、はい、貸していただけるということなので、
ね、本当にもう
ちょっとねがっつり読みたいわということで、
ね、紹介させてくださってありがとう。これ
いやいや、とんでもないです、うん、ぜひ次にゲストでいらっしゃる時にコメントもうあの固定枠で太郎ちゃんレコメンド BL 枠、
ね、なんかいきなり ね登場してね、
ちゃんと、うん、あの企画として盛り込みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さてさて、次のネタなんですけれども、
ほい、
今日あなたのツイッターアカウントは大丈夫でしたか、うん、というお話でですね、
何でしょうか。
実はですね、本日の未明からツイッターのアカウントが突然ロックされたっていうユーザーが結構続出してたみたいで、
そうなんだ、
うん、でもちろんアカウント一つしか取ってない人はもうそのアカウントがロックされてるので、うん、つぶやけないわけじゃない、うんうんうん、だからそれを言えないっていうか、まあ、ツイッター上にツイートできないんだけども、マルチアカウント持ってる人が俺の本アカが、うん、ロックされてるとか、サブアカがロックされてるとかっていうのがどんどんツイッターの上に流れてきて、それでみんなが知るところになったんですけれども、うん、
あらららら、
一応本日の未明から、ロックされたユーザーのツイートがどんどん流れてきて、今日のですね午前9時過ぎぐらいに、うん、あの一応ツイッターの公式サイトより、この問題を、ツイッターは認識しています、現在調査中というアナウンスが出ましたが、
なるほど、
具体的な原因はね今のところもまだ判明してないんですね。でネットでの情報を集めると、アカウントロックされた人の中で iPhone を使ってる人と、うん、ツイッターの自動ツールを使ってる人が比較的ロックされている可能性が高いのではっていう、うんそれぞれほら個人的にロックされてるから、うん、こう全体像としての把握が難しいんだけど、うん、まあ、日本語のツイートをある程度まとめてみると、うん、まあ、そんな感じね、 iPhone ユーザーと自動ツール、自動ツール使ってる人なんかはね結構ね、うん、まあ、そうじゃなくてもね、これどうなのっていう感じでね、うん、ツイッターサイドから結構言われてる方もいるとは思うんですけれども、うん、で一応ですね、このアカウントロックについては解除の方法なんかもネットにまとめられているんですが、うん、人によってはですね、しばらくこのロック状態放置していたら、うん、ロック解除されてたっていう方もいて、なんかねこれがね、うん、一時的な現象なのか、うん、もうそれともツイッター側が何か、
うん、
まあ、サーバーなりね設定なりなんなりを、うん、いじった上でのこの現象なのかがね、うん、まだ全然わかんないということで、うん、で今までもさ、ツイッターってさ結構アカウントロックいきなりね、うん、凍結されたりとかっていう現象がね、
ありましたね。
別にね何もね、うん、こうなんて言えばいいのかな、そのルールに触れてないところの人たちなんかもロックされたりっていうのが、うん、今までもね、まあ、うん、ちょいちょいあったけども、ツイッター側がきちんとそれをね原因を説明してくれたことって、うん、残念ながら今までねほとんどないので、
あ、そうですね、う
ん、多分今回も、うん、まあないのかもしれないけど、まあね、ちゃんとしたねモラルを持ってね、うん、ツイッター使われてた方でねロックされてた方はね、うんうん、一体何ぞやっていうのがあるかと思います、ね、さっき言った iPhone 使ってる人と、
うん、
そう、ツイッターの自動ツールを使ってる人が可能性高いっていうのは、うん、あくまでもこうツイッターのツイート上の中での意見の集約がそれなのであって、
もしかしたらっていう感じですね。
これ、あの、両方に該当する人、片方に該当する人が確実にってわけでもないし、うんうん、そうじゃない方でもアカウントロックされてる方がいるらしいので、うん、もしかして今日ね、うん、一回もあのツイッター触ってない方、ね、うん、あの、まあ、番組終わってみた後ちょっとツイッターに開いてみて、ね、自分のアカウントどうなってるのか、うんうん、もしかしたらこのね、あの、気がついたらいつの間にかロックが解除されてたっていう方もいるかと思いますし、うんうんうん、もう大体ですね、問題が発生してね、まあ、1日経ってるわけなので、うんうんうん、何かしらの、あの、対策が、まあ、あのツイッター側でもしかしたら取られてるかもしれないので、うん、まあ、とりあえず使えてるかどうなのかだけ ねチェックしてみて、ね、まあ、時間に余裕があるうちにこの解除の方法なんかをね、ちょっとネットで探してみて、うん、トライしてみるのもいいかなと思います。
ね、ツイッターはね、とにかく急にこういうことになるからびっくりするよね。
ね、まあ、でもよく考えたらさ、うん、まあ、ただで使ってる、
まあね、
ツールなんでねっていうところもあるから ね、まあ、ね、
みんながみんな違う使い方してるからね、うん、本当に、まあ、もしかしたら何かあるのかかもしれないけどもさ、
ね、まあ、どうこうね、うん、あの、こっちもね、言えるかっつったらそんなに強気には言えないんだけど、あ、ね、まあ、でもね、やっぱりね、今まで使えて当たり前のように使えてたものが突然ね、うん、あの、警告も何もなくロックされてるっていうのはちょっと ね
本当
心象的にはよろしくないっていうところもあるかと思います。続きましてはですね、ほうほう、ガストといえばファミレスを思い出す方もいると思うんですけれども、うん、 ね、それよりもですね、私たちにとってはゲームメーカーの方の名前としてのガストが割とね、うん、あの、有名っていうか、うん、まあ、あの、身近に感じてるところなんですけれども、うんうん、このゲームメーカーのガストが20周年を記念しまして、うん、ガストの大ヒット作アトリエシリーズのナンバリングタイトルのサントラを網羅した CD ボックスを発売することが発表されました。
CD、
そう、ほうほう、もう完全に、うん、あの、限定数しか作りません、うん、で、あの、一般では出しません、うん、あの、ガストの公式サイトでしか、うん、販売しませんっていうやつなんですけど、うん、これがびっくりよ、うん、なんと CD 44枚組、
あら、いやいやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回言って、
CD 44枚組、
置けるか
一応13日から公式サイトで予約が開始される予定で、価格もまだ未定なのね。で、分かってるのは44枚組っていうので曲目も分かりしないし、うん、例えばこういう記念版とかっていうのは、うん、例えばね、特別想定のブックレットがついてたりだの、何かしら ね、うん、何かしらね、今までのサントラでは得られなかった、ね、何か素晴らしいものが一緒に封入されてたりするんですけど、うん、そこについてもまだ公式ではアナウンスが出てない。ただ44枚組っていう。
CD の枚数だけが先発表っていうのもすごいですよね。
そうそうそう、うん。っていうかさ、今のこのご時世に、うん、CD というメディアで44枚だよ。
すごいな。
多分ね、あの、なんだっけ、CD44 枚組の完全記念版ってなると、多分、5万とか6万はね、行く可能性あるのよ。
なるほど。
まあ、ファンだったらそれでも喜んで買うんだろうけど、まあね、
うん、
で、5、6万出すんだったらさ、メディア、ブルーレイでもいいじゃん。で、ぶっちゃけ、USB でもいいじゃん。
もうデータでね。
うん。うん、で、5、6万するんだったら、うん、もう、曲のデータが入ってる、外付けハードディスクでもいいじゃん。
それいいよね。
正直その方がありがたいじゃん。うん、だって CD44 枚組買って、うん、パソコンの中に取り込む作業を考えたらさ、それだけで、げんなりするでしょ。
ね、1日はかかるね。1日以上かかるね。ね、44枚。
本当に週末土日使うよね。
ほんと。
ねえ、ほんとね、それだけ偉い作業がね、ファンの間には待ってるってことなんですけれども。今メディアで CD ってどうなんだろう、過渡期なのかね。
いや、
この、まあ、あの、なんだっけ、例えばさ、浜崎あゆみさんとかもそうだったけど、うんうん、USB にデータで入れて、うん、その販売したっていう人も実際実績としては、うんうんうん、あの、日本の流通にもあるわけじゃない、うんうんうん、で、まあね、外付けハードディスクで出したっていう記憶はないんだけれども、うん、多分このボリュームだったら外付けハードディスクぐらいにしてやれよって感じ、
ね、むしろそれがおすすめというか ね、
あの、ユーザーの立場に立った、うん、ね、あの、商品開発っていう点では、ね、もう今これだけの大容量データはハードディスクで出してあげなよって感じよね、う
ん、もしかしたらね、この44枚のね、ジャケをね、合わせたら一つの絵になるかもしれないっていう
どこに飾るんだよ
もしかしたらそういう仕組みがあるかもしれない。
巨大壁画的な。
そうそうそう。この壁ちょっと使っちゃうぐらいの勢いで並べてくださいってことかもしれない。
あれじゃ、それなんかさ、中学の卒業制作でみんなで合わせて富士山の絵を作りましたみたいな
の。体育館の後ろとかでな、あの、飾る系。
何年度卒業制作みたいな感じ。
そうそうそう。それじゃね、
そんなメモリー、まあ、20周年なので、ね、うん、だいぶなメモリーにありますけど、でも私これでね思い出したのよ、うん、昔さ、カーオーディオでさ CD50 連奏とかあったじゃん。
すごいあれだ、すごいなんかこういう分厚いやつの、
そうそうそう、
いっぱい入れて、
なんだっけ、荷物入れのさ、うんうん、半分ぐらいを占めるような、あれさ、私正直さ、そんな枚数連想させる必要あんのかなって思ってたんだけど、あれからね、二十数年経って、今だね、
今だ、
この50連想を、活用するの、今だね、今車に50連想乗ってる人は一回自宅に引き上げて、
うん、そうだね、
あの、1がディスク1から順番に入れるために、うんうんうん、とりあえず50連想の中開けとけって話ね。
開けてそれで1回入れて入れて入れてっていう。
1からね、44までね、全部連想ね、順番通りに入れて、ね、満を持して聞いていただきたいわね。いや、一応さ、私あのアトリエシリーズはあの5タイトルぐらいはやってるのよ。マリーのアトリエ、エリーのアトリエ、ロロナ、トトリ、メルルは楽しくプレイをしたんですけれども、さすがにあの CD44 枚組は ねちょっといらないなっていうか、44枚組の CD がただの CD のケースで来るんじゃなくて、そのなんか特装版みたいなさ、なんかすごいやつで来るんですよ、多分箱とかさ、いろんなもので、なんかスペシャルなものがいろいろ封入され、したさ、一体何キロの荷物になるんだろうね。
重いよね。
44枚だよ。
40枚。
多分ね、2キロか3キロはね、余裕でいくと思うのよね。だから、なんだっけ、その CD 本体以外の、そのブックレットとかのあれにもよるんだけど、確実に3キロぐらいはいくと思うのね。
重いね。確実に重いね。
これもしかしてそのおまけ的ななんかものとかが、結構充実してたら、下手したら宅急便の兄ちゃん台車で持ってくるよ。
そうだよね、でもさ、あの引っ越しとかさするときって CD ってすげえ重くなかった？
重い。
ダンボールでさ詰めて詰めて運ぶとき一番苦労したの CD だよね。
CD と本で、CD は割れるじゃん、ケースが。
そうそうそうそうそう、
ね、で、あの古いさ、プラスチックのケースほどさ、簡単に割れるでしょ。
本当に、ね、苦労した CD は。
わかる。
その状態で44枚くるって
ねえ、
すご
ー、もう怖いね。
怖いよ。どういうあれで来るんだ、
これ、ね、中身がどんな感じなのかがちょっと気になるので、なんか私あのこれ実際発売されて、なんかファンの人の手元に届いたら、絶対みんなツイッターとかに写真あげるじゃん、あれ絶対チェックする。
そうだね。
一体どれぐらいの重量の、どれぐらいの容量のものが来たのか、
どういうパッキングで来るのかなっていう。
そうそうそう、箱の規格はね、何サイズ箱で来るのかとかね、超気になるので、
なる
ちょっとねこの情報はねフォローしていきたいと思います、ね、続きましてはですね、今までむしろ規制しなかった理由が知りたいということで、ちょっと個人的にはですね、本当にこれ遅すぎるんじゃねっていう感じがするのですが、自動車のナンバープレートにつける樹脂製のカバーが全面禁止になることを国土交通省が発表いたしました。
あー、なるほど。
で、一応ですね、あの車だけじゃなくて 125cc を超えるバイクも含めて、今国会に提出される予定の改正道路運送車両法案に盛り込まれまして、新年度中だから、もう来年度に施行される見通しとなっています。
ほうほうほうほう。
で、一応これね、2008年から規制を検討し始めて、むしろなんで7年かかったんだって話。
全くだ、
ね、で、一応ね、この規制の内容で今暫定的に分かってるのは、カバーはあのほれ、なんて言えばいいの、いわゆるさ、こう、ナンバーを読みにくくされるような、なんかスモーク的なあれだけじゃなくて、完全無色透明も NG、
なるほど。
で、ナンバープレートに貼る装飾用のシールもNG、で、プレート自体につけるあの枠のフレームもあるじゃん、
ある、
あれも文字に少しでもかかるものは NG ということで、
あ、なるほどね、
結局ね、あのナンバーを、あの認識するあれに、あの支障が出るっていうので、もうあのフレーム自体も NG で、でもさ、これよく考えたら、あの透明のカバーとかってさ、市販された頃から、まあ、始まった頃からさ、違反とか犯罪を逃れるツールになるって散々言われてたのに、まあそれでも7年かかっ ったっていうか、まあなんかあの、ねこういう法案とか通すのって一朝一夕にいかないっていうのはわかるけど、うん、今まで規制できなかった理由っていうのの方が本当に不思議だよね。
いかにこんだけなんか後回しにされてきたかっていうね。
そう、うん、でもさあのこれねあのこういうカバー的なものを、うん使ってる人がもしリスナーの中にいたらちょっと申し訳ないんだけれども
そう
っ
すね。
ちょっと個人的な意見言わして、
うん、
あのね私あのさプラスチックのカバーつけてる車見かけるたんびに、うん、この運転手さんお察しだなって思ってる
今なるほどねなるほどなるほど
ね、うん、なんかで多分こういうこの感覚って私だけじゃないと思うので、
そうね、
お察しだよねっていう
今すごい頷いてる人が多いね、
ねえ、うん、と思うんだけれども多分ドライバーさんとかって、うん、このアイテムつけてることで自分がお察しな人だなって思われてるって気づいてないから使い続けてるんだろうなって思うので、
ねう
ん、あの犯罪を目的に使ってるんだったらもう言語道断なんだけど、うん、シャレオツなアイテムと思って使ってる人は、うん、あの早速明日外した方がいい、うんうん、
そうねそうねまあまあもう結局まあ外すことになるんだけどもね、うん、もうちょっと早めに気づいてもいいね
私の周りでも、うんあれはお察しだよねって言ってる意見がかなり多いので老若男女を問わず、ね
うん、
なのでちょっとねそこはね、うん、ちょっと今後の
あるね
今後のね自分のね社会的立場も考えて、うん、早速明日の朝ですね外していただければ と、ねうん、思います、
うん、
続きましてこれもちょっとねこれはちょっとねあのいいお知らせかな、2020年オリンピックの開催地が東京に決まりまして、まあ、東京の方を中心にですね、うん、なんか盛り上がって
すごいような
盛り上がってないいや盛り上がってるんだろうけど、うん、沖縄はね今一つそのなんかこう好景気の波が ね実感できてないところがあるんですけれども、うん、一部の国民の間ではですね、うん、この東京開催が決まった瞬間に、うん、2020年夏のコミケができるのかっていうことがやっぱりねすごい重要なもん
重要ですよこれ、う
ん、で東京ビッグサイトも何かの会場になるんじゃないかって、うん、まあね会場になるべくしてなるだろうなっていうお話だったんですね、うんうんうん、で一応当初の企画では、うん、レスリングとフェンシングとテコンドーをビッグサイトでやる予定だったらしいんですよ、
う
ん
う
ん、しかしですねスペースの狭さから IOC が これらの競技は別会場でやることを決めたそうなんです。
なるほどそっか狭いんだな。
まあね、あの東京ビッグサイトも最初の頃はね、うん、あのこれは理想的な展示場だなっていうのはあったんだけど、うん、最近そういう市場が巨大化してくるにつれ、
うん
あのまあ、コミケも実際そうなんだけど、うん、もうちょっと正直手狭っていう、うん
なるほど
ね、なので、まあ、これがね例えばオリンピックの競技ってなるとねまたね、うん、規模は全く別の問題になってくるのでなるべくして、まあ、違う会場にすることになったんだろうなっていうのもあるんですけれども、
う
ん、ですがまだしかし完全にビッグサイトがオリンピックの期間、うん、何かしらの競技または何かの施設会場として利用される可能性もあるので
なるほど
まだ安心はできません、
うん、
であの、まあ、あの私あの今回、まあ、今回っていうかこの2020年だけは、
うん
コミケの開催時期夏のね、
うん、
をずらすのもありっちゃありかなってちょっと思ってる。
あなるほどね。
まあ、あの本当にイレギュラーなんだけれども、うんうんうん、空き込みとかね、
あそうね、
まあ、夏場ねみんな命がけでね、うん、あの並ばれていらっしゃるので、うんまあ、大惨事がね今まで起きてなかったからね、
うん
まあ、よかろうもんで済んできたけれども、
うんうんうん
ねこうね、地球温暖化に伴いまして夏コミは ね本当に、ね、命に関わるなんか、ね、あのこの待機時間っていうのがありますので、うん、
もしかしたら例年なくすごい夏になるかもしれないからね気温が高くなっちゃってさ、ね
うん、でもよく考えたらさ、うん、あのその1969年の東京五輪の時って、うん、夏のオリンピックだけど開催10月だったんだよね。
あなるほどね。
あそうあのそうそう旧体育の日って10月10日だったじゃない、うんうん、あれそうそうそうオリンピックの東京オリンピックの開会式の日をそのまま国民の祝日に当てたの
よ。あそっかなるほどね。
あの頃の東京は今より格段に涼しかったじゃない、うん、温暖化の影響もそこまでなかったので、
うん、
今より平均気温が低かったっていうのもあるけど10月開催なのでまだ幾分かマシだった、
うんうんうん、
でも今回開催8月でしょ。
もうめちゃくちゃど真ん中シーズンの夏だよね。
そうだよね、うん、でほらなんだっけこうやっぱりさ車とかの渋滞とかはねもちろん慢性的にすごいので、うん、もしかしたらね選手たちもね移動に鉄道とかを使わざるを得ない局面がね
電車とかね
そうで、うん、特にほらこうなんて言えばいいのかなあの参加人数選手の登録人数が1人とか2人の国だったら、うん、こう 車とかチャーターしてっていうのも予算的に厳しい、正直厳しい、うん、選手のユニフォームすら賄えないっていう国もあるわけじゃない、うんうんうん、だからそういう国の選手たちは鉄道移動とか、うんおとか、まあ、もしかしたらバス移動もあるかもしれない、
ね、もしかしたらゆりかもめに乗ってね、
そうそう
行くかもし
れないじゃん、うん、ってなったらやっぱりねこのね特にね臨海線が ね、うん、ね大変なことになる、うん、コミケはちょっと厳しいかなっていうのが正直あるんだよね。
そうね、もうこの時期はさすがに考えた方がいいだろうね。
ねえ、まあ、まだまだまだまだ先の話っては言ってもさ、うんうん、もうあとね5年、
うん
早いじゃん、もうすぐだよ、
もうすぐだ ね、
ね、
うん、
なんで、まあ、あのもしかしたらこの、コミックマーケット委員会の方に、うん、IOC か、ね、なんかね、うん、文科省なのかなんかね外務省なのかどっか分かんないけど
代表が
どっかから、うん、あの2020年だけ、うん、あの時期をずらしてくんねえかみたいな感じのもしかしたらねちょっとねお願いがあるかもしれないんですけれども、
う
ん
どねうん、コミケずらせねっていう、
そうそうそう、うん、まあね オリンピックはね夏のオリンピックも冬のオリンピックも4年に1回ずつ、うん、コミケは年に2回なのでねここは大人の対応でね、うん、私たち ね、
そうね、
うんうん、お互いに譲り合いながら、そうそうそう東京という街をね、うん、皆さんにアピールできる貴重な機会なので、
うんそうだそうだ、
2020年だけちょっと夏コミが ね変わるかもしれないということで、
そっか、
うん、でもね夏コミはね正直ねもう体力的にねなかなか私たち、うん、年齢的に体力が持たないところもあるのでき
ついよね、
逆に秋コミにしてくれると、うん、行きやすいね、
うんうん、そうね秋とか春とかにね
そうそう
ちょっとずらしていただければ
まだ過ごしやすい時期で、うん、もう私たちはねこの40代がね 2,3 時間外に立っててもう死なないような、ね、季節に ね、
そうね
ちょっとやっていただきたいということで、うんうんうん、以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
チュチュチ
ュチュ、お友達のみんな
小ネタ超特急、
首里出身の2人のドクター、田名武史と比嘉明を中心に首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
ティクティン、
一日一善
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。本日はゲストに太郎ちゃんを迎えしてます。
はいどうも。
ということでここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです、
うん、
今回のテーマは教えてあなたの黒歴史ということでそれではですね、鍛え上げられた番組のリスナー様方のですね、うん、心に抱えた闇をここでご開帳したいと思います、ね、
はい、
はい、ということでまず最初はこちら、ラジオネームパンダ山さんです。ありがとうございます。デュエルで頂点を極めたら世界を征服できるって小学校の頃割と本気で信じてました
うわ、
あの頃ちゃんと勉強していた方が絶対に今の僕より人生勝ち組になれたと思います。
そんな早い時期から、
あ、遊戯王とか ね、 ね、デュエル系ね、うん、
やってた人はいたね、
う
ん、
これをさ、なんか小学校の頃っていうことはやっぱこの時期にこれかぶれちゃうと、うん、やっぱ人生の価値観ちょっと変わるよね。
なんか結構早めにいろんなものを感じちゃうね。
ねえ、
うん、
まあデュエルで頂点極めたら世界を征服ね、うん、できればね、
うん、
本当こんなに手っ取り早いことはないんですけどもね、
う
ん、
そうそうでもないんだなっていうのを徐々に知っていくわけですよね。
ねえ、
うん、
それが大人になるってことよね。
そうだね、全くそうだ
全くそうだよ、うん、続きましてメイ様です。ありがとうございます。当時は黒歴史と感じていたことが、うん、不惑を超えると可愛いもんだったと気づき、自分には人に語れるような黒歴史はもうないんだわと気づいた今日この頃でございます。
ほうほうほう、
え、人に語れないような黒歴史、それはここでは書けませんということでよっぽどやばいんですね。
なんかこのね、あのすごいおしとやかなクションの垣間に見えるなんかこの黒い何か
ね、これヤンキー漫画だったら、ね、あいつマジだぜとかって言うね
全くだ、ね、でちょっと、ね、袖口から見えるなんかこの押し付けて焼いた跡とかが ね、
ね、 なんかね
見えてくるわけですよ、
ね、うん、あの先輩マジでやばいぜみたいな感じよね。あのヤンキーのモブキャラに言われる感じね、
ざわって感じ、
ざわって感じね。続きまして、うん、えぐいざいるさんです。ありがとうございます。僕のあまり思い出したくない黒歴史の一つをここで白状したいと思います。
お、
中学生の時本気で自分は見えないものが見えると思い込んでました。 ちょっとした物の影とかをそれだと信じていました、
うん、
ちょっと気分が悪いと絶対霊の影響だと思って
そんなに
クラスメートに心配された時に、うん、ごめんちょっと幽霊がそばに来ててって小声で言ったらクラスメートが先生に言って職員室ですごく注意されました
うわ
こういうことをよくやっていたので僕はクラスで当然浮いていました。
まあ浮くわな。
分かってもらえないなんて辛いなーなんて思ってました。バカでしたね
いやでもね本当にエグイザウさんはねいろんなものを超えたね。
超えたね。
超えたね。
これね、うん、まあねあのこのね、うん、この出来事によってね乗り越えた感がね一、うん、つあるよね。
ね, ね, ねもう今本当に立派な大人って証ですよ。
ね、
う
ん、素晴らしいです。バカでしたねとね言える今が素晴らしいと思います。ねね、
そうですよ。
続きましてマリーの毛皮さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。中学の時ヘルシングが好きでした。漫画にもアニメにもなりましたね。ね
大人気。
アンデルセン神父のセリフを漫画読みながらずっと声出して読んでましたその姿をお母さんが見つけて不気味がられていました。
そうなるね。
今思うと超恥ずかしいっていうかアンデルセン神父のセリフちょっとあれだよね。
あのもうかなり呪文っぽい長いやつだよ ね,
ねただお母さんもね、うん、いろいろご心痛が、うん、終わりの時期だったかと思いますけど、
ね、いや好きな子はねちょっとハマってたわ
本当に。このさ好きなキャラのセリフをさ、うん、音読しちゃうのさやりがちよね。
わかるよ。
わかるよ。
わかるよ。すごいなんか今うちのすごいなんか今苦しい表情してます今。
そうそう。
お互いに。
多分ねあの自分なりのねメモリーを思い出してね。本当ね苦みばしねあのもうね苦み走った顔ってこのことだなっていう顔を二、ねね、人でしてるね。
もう二人でもう口からいろんなものが出てます今。
ねえ、はい、ちなみに太郎ちゃんの黒歴史って何かしら？
あの私の黒歴史はですね、
はい、
もう今思い出すと本当に恥ずかしいんですけどあの新聞のね、
うん、
あのヤングコーナーみたいなやつあんじゃん。
あるね。
なんか毎週金曜日的な、
うん、
あれにポエムとよイラスト出してたやつさもうね本当にね本当にね、うん、もうねそれの採用された時の嬉しさ。
ああ舞い上がりっぷり、
うん、なんか、うん、あのあ自分って認められてるんだと思ってしまったそこで。
あなるほど。
あもうすごい書いて送ってた。
あなんか自分の才能がここで認められたと そこで
開花したんだと思ってね。
あ
いやうわ書いてたわなんかすごいいろいろ
マジで。
あのねなんかねあの将来はゴールドみたいなやつ
将来は
ゴールドみたいなやつすごいなんか夢はサンセットみたいなやつ書いてたもういやこれ以上は言えないんですけど本当に
その頃の切り抜きとかさ
もう捨てた。もう捨てた全部もう本当にある時ふっと思い出して見てもすっごい恥ずかしいからもうそこを切ってはもう捨てたね。ちょっともうう
っそいや今となっては貴重なメモリーよそれ。
大変だった本当にもう本当に、
うん、他には黒歴史は。
あのねあのごめん本当言うけど、うん、あのねお友達にね、うん、その時に人気のあったあのカルロス・トシキっていう
カルロス・トシキとオメガトライブ
ライブ的な日本の ARB シーンをね接観した、うんはい、あの人のボーカルのカルロス・トシキの声に似てるって言われて。
あの声がね、うん、
そう本当に似てるんだと自分ですごい思い込んでたまたま言ったはずなんですけど、うん、もうその子に会うたびにずっと声真似してた
歌ってたカルロスの声で、
うんうん、それでその子は一生懸命あ似てる似てるって言ってくれたから、
うん、
すごいもう自分って芸達者と思ってた
ねあこっち方面もいけるんじゃねみたいな。
もう本当
ポエム以外にも
言ってやってた。もう歌もいけると思ってたもん。やばかったね。
やっぱみんな、
ね、
抱えてるね。
抱えてるでしょ。
そんな闇
を抱えるよそれは
、うん、ちなみに私の黒歴史はですね、うん、16歳の時に、
うん、
小室哲哉と結婚するって思ってたよね。
うわ
しかも、
うん、
しかも、
うん、
小室さんからの猛烈なアプローチで。
うわ
私まだ高校生なんだけど高校卒業と同時に結婚って18歳の花嫁みたいなね。
マジで
やばかったよね。でもね、うん、私が16の時ってまだね TM のブームも、うん、もちろん小室ファミリーなんてねかけらもなかった頃なのね、うん、そういう意味じゃ私先見の明があるっちゃあるんだけれども
いやいやいや、うん、あるけど、
まさか小室ブーム来た後に海が大嫌いなのに豪華ヨット買っちゃうような、うん、あれの舞い上がり方をするキャラとは思わなかったのでそういう意味では、うん、まあ、あの、あっちから、うん、あの、口説かれなくてよかったなっていう超上から目線
あ、会えると思ってたんだね、
っていうかね、うん、彼が私をね探すと思って、
あ、うわすげーすげー、
当然ライブ行ってたけど、うんうんうん、TM のコンサート行ってたけど、うんうん、別にこっちからアピールしなくても、うん、ステージから客席の私見つけるし、うん、みたいな
もうね、
ね、まあ、何このキラリと光る逸材、
うわ
この私の輝きをね見逃さないはずがないわって思ってたしね、
うわ
やばいよね、
黒
黒いでしょ、
黒いな、
私小室ファミリーができた後のね、うん、あの小室さんからに引き潮のようにね、うん、このなんて言えばいいのかな、こう燃え上がる気持ちがね、うん、引いていくのがね自分でもすごいなって思って、
何かでさふっと引く瞬間があるよね、
そう、
うん、
私はこの海が大嫌いなのに、うん、豪華ヨット買っちゃったっていう時点であっこの人ちょっとあれだみたいない
やいやいやいや
あれみたいな、
いやいやいやいや
頭いいかと思ってたけどちょっとあれだなって思ったところで、うん、スーって引いたね、大潮だったね、 あの日は、
なるほどねスッと引いてね、
スッと引いたね、綺麗に、
なるほど、
まあ、そんなこともございました。ちなみにですね、この台風 FM で、
はいはい、
おなじみの番組ザ・ホログラムシティの細谷くんからもいただいてまして、初期のホログラムシティが昼間の生放送だったにもかかわらず、うん、放送禁止用語をどんだけぶっ込めるか躍起になってた時期があります。
ダメだろうそれは。
しかも当時のホログラムの次の時間帯がマジカルミステリーツアーでした、うん、
チャレンジ、
これは俺的にじゃなくて局的に黒歴史になるのではということで
巻き込んだ
ねえ、
だいぶ苦労巻き込んだ
ねえ、うん、まあね、なんかあれだよね、うん、あのやんちゃやってたんだね、この頃はね、いろいろな意味でね、
うん、すごいわ、
うんうん、そこでね番組がなくならなくて本当に良かったなって、ね、今でもねご長寿でちょっと続いてるのはね素晴らしいことだと思っております、ね、はい、
素晴らしい。
ということで続きましてアンケートの方戻ります。ゆきりんさんです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
黒歴史というか超恥ずかしいんですけど、
はい、
今の彼氏と付き合い始めた時、
うん、
頭がお花畑の状態で、
あー、
デートの帰りに手書きで便箋にポエム書いてたのを渡しました
わ
わ、やっぱ来るね、
わ、
女子はポエム気があるんだね、やっぱりね、
なんかね、わかるな。
5年経つとさすがにもういろいろと落ち着いてしまって
そうだよね
お願いだから返してって言ってますけど絶対返してくれません
これね、いや、あのね、こういう時期あるのよ、やっぱりもう付き合い始めのお花畑時期ってあるんですよ。
そこがね、うん、ポエムとね、かぶるとね、
ね、いやでもね、今こうやって5年もねお付き合いできてるわけですから、もう素晴らしい、
まあね、あの時のポエムがあった頃こそも5年かもしれないですよ、ね、そうそうそうそう、あの時は若すぎたということで、
ね、それでハートをがっしり掴んだと思う
ね、やっぱポエム聞くるね。続きましては厚さんです、ありがとうございます。小学生の時に自分は宇宙人だと信じてた時があって自分の部屋からテレパシーを飛ばして、うん、UFO を呼ぶことに専念してた時期があります。
あ、なるほどね。
そして宇宙に行けると信じていた時期があります、
うん、
デイジーマ思い出すと恥ずかしいということで、
あるね、なんか能力があると思うよね。
ありますよね、やっぱね、うん、自分がねこう一線を隠してる、
うん、
なんて言えばいいの、
うん、
こうクラスメートと俺は違う、うん、下手したら、うん、クラスメートのことを愚民どもとか心の中に読み始めると相当な中二病だからね、うんう
んうん、あるね、上から目線で行く時期あるね。
そうという意味ではね、うん、この人もねそういう感じじゃないかと思います、うん、こちらラジオネームアレクサンドルさんです、ありがとうございます。自分は本当は尊い身分の生まれだけど
尊い生きた
尊い身分の生まれだけど何らかの事情で一般市民の家族に預けられてるという設定を信じ込んでました。
ほう、
いつか時が来たら、うん、本当の親が馬車か外車で迎えに来ると
馬車か外車、
少女漫画だね。ヨーロッパとかなら貴族の家系が今でもありますが、
ほうほう、
日本には貴族の身分はないですよね、
うん、
そう、私は身の程知らずにも自分が皇族だという合意設定にしたのです自分でもやばいって分かってます。
うわ、
別に家族との仲が悪くて逃避していたわけではないのでご安心ください、うん、ということですけど、
あでもなんかね、なんかわかります、
こうね、うん、やっぱ自分が特別な存在で、
そうそうそうそう、
あろう、うん、いや特別な存在じゃないわけがないというね、うん、
ここの家族の血を引いていないと思う時期ね、
そう
あるね、
ね、うん、本当にやっぱりね、みんな大体さ、うん、この中二病でかかるフィルターって分類分けできるけど、今回アンケートかなり分かりやすい、
本当に、ね、
代表的なね、このフィルターがね、うんうん、来てますね、
あの橋の下で拾われた系ね、
そうやっぱさ自分はさ、うん、尊い身分とかさ、ね、特別な能力系、そうそうそう、あるよね、
そう、何か原因があってここにいるんだっていう、あるな。
続きましてはフルキャラさんです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の黒歴史は光源氏が好きだったことです。あそれ自体が黒歴史なんだね。あ旦那には知られたくないということで、
なるほどね、
あら一応、ねね、伴侶にはこれ未だもって秘密ということで、
う
ん、
そうね
続きましてこちらも、あそうですね、アイドル追っかけ系なのかな、書物 VS 穀物さんからいただいてます、ありがとうございます。某声優の追っかけをしていたことですかねグッズをせっせと買ったり、沖縄から東京まで日帰りでライブに行ったり、
すげえ、
結構な金額になりましたが後悔はしていません、
うん、
ほどなくして某声優さんはご結婚されました後悔はしていませんが祝福もしきれない心の狭い僕がいますということで、
いやいやいや、
まあ、沖縄に来てくれないなら俺が東京に行くよという ね、
会いに行くよ、会いに行くよというね、
そりゃね、うん、飛行機代もね、うん、自腹で払って会いに行くよというね、うんうんうんうん、心の清らかな愛ね、これね、ある意味
あるね、
ね、うん、ね、はい、こちらラストのご紹介です。三日月奈緒さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ミュージシャンとしての黒歴史はやはり高校生の時に作った曲でしょう作家としても同じく高校生の時の小説、
はい、
小説は見なければいいんです。しかし曲は頭の中にあの青臭い言葉の数々を時々無意識に歌ってしまう。
うわ
うわ、それだけはやめろと無意識に歌う自分と戦いますということで、
うわ
きついね、
きついね。
はい、こちらツイキャスよりコメントいただいてます。みゆさんです、ありがとうございます。小さい時に朝起きないパパのお腹の上にメロンを落としたこと。なん
メロンって
そう、メロンとかね、私たちなんかさ、うん、熱とか出ないとメロン食べれなかった世代からしたら、うん、かなりの暴挙よね、これね。
結構な。
かっこすぐ目を覚ましましたよということで、ね、それはお父さんもメロンが腹の上に落ちてきたら、
ね、それは ね、まあ、ね、起きますよって。
まあね、うん、お腹でよかったよねって言っていいのかどうなのかも微妙なんだけれども。
よかったね、目覚めてとしか。
ね、まあね、あの、思いやりと自分の食の好みを、あの、マッチングさせた結果の所業だったと思うんですけどね。みゆさんね、お父さんもね、現在でもね、ご健在でいらっしゃるなら、ね、幸いですけれども、
ね、本当に、
はい、いやいやいや、今回たくさんの方にご投稿いただきました。ちなみにですね、次のアンケートテーマはですね、はい、まあ、一応3月ということで新しく挑戦してみたいことという前向きなアンケート内容を、
いいですね、
皆様よりご回答を募集したいと思います、はい、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
イエイ。てんてんてんてん、
弁当のおかず、ヤギ刺し？
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております、はい、本日はゲストに太郎ちゃんを迎えしてます。
どうもどうもどうも。
ということで、ここからはエミがおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです、
はい、
今回セレクトしたタイトルはですね、
はい、
原案セルバンテス、原作川田雄志、作画ゆきとのドンキホーテ全2巻でございます、
はい、
まあ、ドンキホーテつったらね、なんだっけ、ちょっとヤンキー率の高いですね、量販店っていうねイメージが私の中に、勝手に私のイメージの中であるだけなんですけれども、
ど、
うん、まあね、まあ、大体の方はご存知でしょう、スペインが生んだ作家セルバンテスのドンキホーテという、うん、
あのドンキホーテですね、
はい、あの物語がベースになっております、うん、ドンキホーテをね読んだことありますか？
昔ね、昔読んだかな、あの学校の図書館で、
ね、うん、ねね、実はね、去年ね、あの、私毎朝平日の朝っぱらは、うん、あの国際ニュースを、ほうほう、あのずっと2時間ぐらい見るのが好きなんですけれども、うん、去年スペインのテレビ局のニュースで、うん、ドンキホーテについてのニュースがあったのね、それが何かっていうと、うん、スペイン の国民ですら、うん、ドンキホーテをちゃんと読んだことのない人が大勢いて、大体なんとなくざっと物語知ってますレベルがほとんどだということで、でまあそれをね、あの国としてね、うん、嘆かわしく思ったのか、うん、子どもと学生向けに超わかりやすく読みやすくアレンジしたドンキホーテを学校に配布することが決定されましたっていうニュースだったのね。でその中でそのまあ、スペインの、 あのテレビ局のアナウンサーが言った言葉の中でセルバンテスの書いた文章が難解なためって説明があったのね。
あーなるほどね。
で、え、はいはいはい、そんなもんなのかと思って調べてみたらさ原因がわかったのよ、うん、でねちょっと真面目な話ね、ドンキホーテ、もともとセルバンテスがドンキホーテを書いて出版されたのは1605年、
うん、
で別にセルバンテスが書いた言語を今のスペイン国民が読めないっていうわけではないのよ、
うん、
ただね当時のヨーロッパには文章の表現形態に小説っていうジャンルがなかったのね、う
ん、
で私たちはもう生まれた時から小説っていうのがあるし、幸いなことにね、世界で最古の小説と言われる、うん、その紫式部の、文体とかを知ってる私たちにとっては当たり前のことなんだけど、うん、文章ってね整理されてるのよ、小説の文章って、
うん、
作者の脳内に思いついたことを片っ端にもがきしてるものも普通に出版されてた時期なので、
うん、
なのでね小説がきちんと整理された文章で成り立つ芸術っていう概念がなかったのよ。
へー。
だからね結構ねこれね原書のセルバンテスのドンキホーテってね、うん、結構大変っていうか、だからこうセルバンテスが突然宗教とか当時の常識にまつわる見解を何十ページもドゥルルルって書いてて、今で言うもう本当に読者置いてけぼりな感じなのね。
なるほどね。
俺の思いつくままに書いてる。
へー、
うん、っていうのがあって、で章立てとかもこう計算されているわけではないし、なんかこれ本当に物語の本筋と関係あるのかないのか分かんないようなこととかがいっぱい書いてあったりして、まあ、今の、 小説っていう、
うん、
文章表現の形態に慣れてる私たちにとっては、うん、まあ、スペインの人にとってもなんだけど、うん、絶対これは読みにくいなっていうのがありまして、
あ、なるほど、
多分ね日本語でも原書とか原作に忠実に翻訳された版を読んだことのある人って実は研究者くらいしかいないんじゃないかって言われてるんですね。
そうね。
まずね、うん、私たちドンキホーテって小学校の図書館で大体1冊ぐらいにまとめられたものをイメージしてるじゃん。違う、私たちの思ってる以上にね原作長いのよ。スペイン文学者の牛島信明さんという方が翻訳した岩波文庫版があるんですけれども、
ほうほう、
岩波文庫版でワイド版も含めて全6巻ですよ。ドンキホーテ日本語版で原作に忠実に訳したもので全6巻。
そんな長いんだ。
そう、私たちの中でなんか旅出て風車と戦った感じのあのドンキホーテはめっちゃ噛み砕いた内容なのね。
へー、あ、そうなんだ。
そうそう。でそれをさらにハイパーな内容に進化させたのが今回ご紹介するこうユキトさんのドンキホーテ。
ほ
ー、
なるほど。
でこれはいい年して夢を追いかける困った親方様のロン毛のおじさんと嫌々ながらも付き合わされる美少年のサンチョパンサということで、
なるほどね。
で面白いのがこう夢見がちなね領主のおじさんに現実を教えてあげるのが少年のサンチョ。
あ、
でねそのサンチョのツッコミも素晴らしいんですけれども、うん、こうドンキホーテがねすぐに諦めたりへこんだりするんだよ。
あ、
もう疲れるから。
そうなんだ。
疲れるからやめますとかってね、うん、もう眠い眠いから嫌とかってね、うん、普通に言うんですよ、
うん、
なんだけれどもなぜかねどうしても譲らない自分の夢だけは追い続けていくっていう主人公、このもう本当ダメダメなおっさんなんだけれども、ね、このねダメダメなねおじさん主人公に、うん、だんだんねなんか魅力を感じてくるようになるのね。
あ、
うん、なんかもう本当ダメ、もう自分でまともにご飯も見繕えないようなダメな人なんですけれども、うん、なぜかこの姫を助けるんだ、うん、姫が俺を呼んでいるっていう気持ちだけはね、うん、失わないっていうところがね、うん、あれなんかちょっと熱いじゃん、熱いじゃんこのおっさんみたいな感じになってくるんですけれども、
うんうんうん、
で、まあ、絵柄がねすごく端正なのがユキトさんの作風なんですけれども、
う
ん、
すごい綺麗
が、さらにねユキトさんの作風のすごいところは、うん、この端正な絵柄でシュールなギャグなんですよ、大体この方が描かれるのは。
あ、
今実はですね、さっきちょっとタイトル出ましたヘルシングのコミック版をユキトさんが描いてるんですね。
あ、そうなんだ。
そうそう、ね、コミカライズされたの一巻が出たばっかりなんですけど、うん、まあ、あれはシュールなギャグじゃないんだけれども、うん、このドンキホーテとか、うん、あとミツルギ を書いてらっしゃって、まあ、三つ剣ご存知の方はどんなノリかなっていうのは分かると思うんですね。でこのドンキホーテも本当にシュールなギャグ漫画のはずなんですけれども、うん、最終話でねすごい感動してしまったの私、うんうんうん、そういう意味では、まあ全2巻というね割と短くて、うん、とてもね原作のエピソードとね、うん、ほとんど被ってないんだけれども、うん、とても魅力的なドンキホーテとなっています、
うん、ここから入るのもありかもしれないですね。
そうですね。でねこの漫画に出てくるエピソードのほとんどは原作には登場しないので、うん、これのね作品読んでドンキホーテ読んだ気になったら危険なので
まあこんな感じというか、うん、ちょっとね、
まあ、これの次のステップでいきなり現象は多分無理だと思うから、うん、一回岩波少年文庫版読んでからのドンキホーテ読んだことあるよっていう経験値にされるといいかと思います、
う
ん、この中で原作に忠実なのは、うん、ドンキホーテと呼ばれた男とサンチョパンサーがいるぐらいだけだからね本当に あとはもう何もかもが違うっていうね
主人公2人っていうだけね。
ね、うん、ドリフの西遊記以上に原作離れが激しいので
確かにな、ね、確かにな
ので、まあ、一応これ読んでから岩波少年文庫版ということでおすすめをさせていただきます、うん、ということで、ちなみにですね次回ご紹介するタイトルは一応2巻まで出るの待ってました。2巻が出ましたのでご紹介しましょう、
はい、
藤原ココアさんのかつて魔法少女と悪は敵対していた。こちらの方がですね私まさかの、うん、美少女萌え
まさかのだね
2015年初美少女萌えしてしまったねこのタイトルをご紹介したいと思います、うん、まさかね美少女萌えなんてって思ってるあなたにこそおすすめしたいタイトルでございますので来月もお楽しみになさっててください。以上小ネタ超特急今月のこれのコーナーでした。
はあ面白いわこれなんかやっぱね、うん
ということで、はい。
面白いなやっぱ小ネタ。
ねえ、まあねえ、君がねそう言ってくれるのはねすごく嬉しいことだし。
いや
これからちょくちょくおすすめの BL をレコメントしに来てくれるとね、ほら私の読書範囲の中でやっぱ BL のね情報量って圧倒的に少ないのよ。
そうか。いや
なのでやっぱね、うん、そこをね補完してくれるね貴重な。貴重な存在としての太郎ちゃんがあるのだから
エミッピのすごいでかい容量の中にちょっとねじ込む感じでね。じゃあ
いやもう太郎ちゃんのおかげでね、うん、私の BL ジャンルがねこう充実できるっていうのはね本当に本当に素晴らしいことだと思います、ね、
本当に
ということで早くも1時間が過ぎました、
はい、早いな
毎回早いですね
早いな、
まあ、でもぜひぜひ太郎ちゃんにはねまた来ていただきたいと思いますので、ねね、よろしくお願いいたします。
え
み、はい、の小ネタ超特急次回のオンエアはですね3月11日水曜日の夜7時からということで、
はい、
一応ゲストの予定がですね来月はライトノベル作家の神野沖菜さん予定しております。
素晴らしい。
なんかね新刊ね出されるそうでこちらの方もちょっと情報としてね、ご紹介いただけたらと思っております、うん、小ネタ超特急のブログには今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやってます、
はい、
小ネタ超特急で検索してフォローしてくださいませ、
はい、
番組中にツイキャスでコメント寄せてくださった皆様方そしてアンケートご投稿くださった皆様方ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
それでは次回3月11日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さんさようなら。エンディングはさようならセレナーデやで
届け愛という名の目さようならさようならさようならセレナーデさようなら。